Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。過ごしやすい陽気の日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。コロナウイルス感染者の数ですが、相変わらず毎日のニュースで報道されていて、それとともにワクチン接種に関しても見聞きしない日はありません。一体いつまで続くのだろうと若干諦めの気持ちを持ちながら日々のニュースに接しています。そんな中、中国ではコロナ感染によるリスクではなく、コロナ対策によるリスクが相変わらず高いようで、国内の SNS ではゼロコロナ対策の方がよほど怖いといったコメントが共感を持って受け入れられています。先日は SNS で興味深い動画を見ました。飲食店の店内に2人の保安員が入ってきて、まさにその店で食事をしようとしていたお客さんに向かってマスクをしろと怒鳴りました。そのお客は、何が起こったかわからないような状況ですが、ですが、こう言って反論します。今食べるところでマスクしろってどういうことだ、マスクしたままどうやって食べるんだ、こう反論するとその保安員は、一口食べ、すぐにマスクをするというような仕草を、しました。それを見ていた客の方は、そのような異常な態度に、切れてしまいました。そして、立ち上がって怒鳴り始めます。二人の保安員はその客の剣幕に、退却せざるを得ませんでした。店内を出ていきます。このシーンには中国社会が抱える負の要素が、たくさん詰まっています。どんな要素かはこれまで、お聞きいただいた方には分かっていただけるのではないかと思います。さて、そのゼロコロナ対策ですが、香港ではそれまで入国者に対してはホテルでの隔離、それから自宅観察、自主隔離ですね、が大陸と同様に行われていましたが、つい先日ホテル等での隔離は0日、つまりホテルでの隔離はいらないと、そして自宅観察ですね、自主隔離が3日間に短縮されました。つまり香港に入る場合、3日間の自主隔離で良いということなんですね。大陸側がトライアル的に行うものなのかというふうに、ニュースを知った時にはちょっと浮き足立ちましたけれども、これよくよく考えると大陸で、この後ですね、同様の措置が取られるということは、当分ありえないのではないかと思います。例えば8月に知り合いが上海に戻りました。当時ホテル等での隔離は7日間で、その後自宅で3日間観察するというのが、国の正式なルールになっていました。これ自体も短縮されたということで、このニュースが出た時は結構皆さん喜んだんですけれども、ところがその知り合いが上海に戻ると、 7日間であるはずの隔離が10日間というふうにその場で言われたそうです。現在上海でホテルに隔離された場合、1日500元、日本円にして1万円を自己負担しなければなりません。10日間ですから、10万円ですね。これは普通の庶民にはもう出せないような額です。で、これに関してですね、金儲けのために隔離期間を延ばしているのかという非難の声もあり、これに賛同したくもなります。ただ冷静に考えると、お金儲けも当然あるのかもしれませんが、おそらくはですね、担当者、上海だったらその各区がありますけども、その区の担当者とかですね、あるいはコミュニティの担当者、そういった責任者の、責任回避あるいは事なかれ主義がその一番の根っこにあるのだと思います。これは先ほどの保安員がですね、レストランに侵入して、食事をしようとしている人にマスクをしろというその理由というかな、背景にあるもの、問題点と同じだと思いますね。話はですね、かなりそれてしまうんですけれども、中国では9月から新学期です。私は今学期から非常勤ですが、上海のある大学の日本語学科で作文の授業を担当することになりました。ここは上海外大と違って一度も顔を見たことがない学生たちでしたので、初回はやはり緊張しました。新学期の最初の授業では必ず聞くのですけれども、この非常勤でオンライン授業をする大学の学生にも同じように質問をして、それで答えてもらいました。問いは何かと言いますと、最近の気になるニュースを取り上げながら自分を紹介してくださいというものです。で、外大の女子学生の発言にがっかりしたのは2年前でした。これ以前このラジオでもお話ししたんですけども、どういうことかというと、台湾産のバナナ、台湾のバナナを大陸側が輸入禁止にしたというニュースをめぐって、この外大の女子学生はですね、バナナ好きの自分にはとても残念だと。でも中国政府は国民の命を守るために害虫のいる台湾バナナを禁輸にしたのだから仕方がないと。そういうですね、共産党政権が聞いたらとても喜ぶようなですね、ぼんやりとした意見を述べました。で、今回のその非常勤先の大学の2年生の女子学生は、それと同等のびっくり発言をしてくれました。彼女は LGBTQ の話題に触れてこう述べました。この LGBTQ の話題に触れるということ自体がですね、すごいとは思ったんです、最初はね。でも聞いているとちょっと違ってきました。こういうふうな内容です。彼女はこう言いました。まず個人的に LGBTQ に対する差別はありません。人間として彼、彼女らは自分の性的な思考を追求する権利があるべきで、社会は彼らに言葉とか行動に対して寛容さと理解をするべきだ。しかし今日、一部の西側諸国では LGBTQ を通じて資本主義のイデオロギーが浸透している。 LGBTQ を煽ることで他国の主権に打撃を与えるかもしれません。これは正しくありません。私は LGBTQ が純粋で自分の幸せを追求するだけであって、政治的な道具として利用されるのではないことを望んでいます。はい、こういう内容でした。前段と後段についてはその通りだと私も思います。しっかりとした考えを適切な日本語で表現できていると思います。でも問題はそのちょうど前と後ろに挟まれた真ん中のところですね。こういう内容です。繰り返します。しかし今日、一部の西側諸国では LGBTQ を通じて 資本主義のイデオロギーが浸透しています。 LGBTQ を煽ることで他国の主権に打撃を与えるかもしれませんが、これは正しくありません。考えようによっては、自分の本当の考え方を示しながら、仕方がない共産党が喜ぶことも一言入れておこうかという、実は高度なテクニックを使っているのかもしれません。この人班長さんなんですね、クラスの。だから上昇志向がかなり強いし、責任感ももちろんあると思うんですけども、生存競争が激しい、中国では、こういった技が使えることもエリートの大事な資質なのかもしれません。ただ、こういった発言をですね、見たり聞いたりするとやはり力が抜けてしまうのどうしようもないですね。で、こういった学生に、日々授業とかでですね、見られている立場にある教師もまた実はこの学生以上に、ちょっと驚くような思考をされています。今回非常勤でお世話になることになったその日本語科の先生と新学期が始まる前にメールでやり取りをする機会がありました。その際、中国と日本の大学について、あるいは社会の違いなど、あれ考え方の違いなどについても少しだけお話をしました。その先生は、日本の大学は中国に比べて自由度が高く、あるいはその無駄というものかな、特にその中国ほど功利主義的にならずに済むような、そういった雰囲気がある。そして、人も育てることができるのではないかというふうに話されました。で、その後に続けて、なのですけれども、このように付け加えられました。中国では追いつけ追い越せという国の方針で、どうしてもそれぞれの人が功利主義的になるでしょう。世界との差をだいぶ縮めたら、少しずつ大学の評価制度は良くなるし、大学の研究者ですね、研究者としての興味本位も戻ってくると思います。去年からそのような風潮が少しずつ見えてきました。ここまで、読んでですね、と思いました。つまり最後の部分ですね、評価制度が良くなるとか、興味本位が戻ってくるとか、それはちょっとわからないんですけども、去年からそのような風潮が少しずつ見えてきましたっていうところですね。私外大では全然こういうの見えなかったし、ということで、ちょっと周りの先生にですね、いくつかの大学の先生に聞いてみました。で、聞いた結果ですね、その良くなっているという実態は全くないと、むしろ悪くなっていると言われました。教育もそうです。全ての科目にですね、習近平の思想政治ですねが取り入れられて、これもお話しましたけども、全てがその共産党の、あるいは習近平の、価値観に合わせるような、そういう教育が行われているということです。で、話戻りますけども、この先生はですね、日本語学科の主任です。先ほどの学生は、班長でしたけども、その班長である学生に対するのと同じように、この先生、主任の先生を欲目で理解して、見ればですね、共産党が喜ぶことを言っただけだったのかもしれません。でも、嘘もですね、100回話せば本当になってしまいます。教育者が自分を騙す行為を続けていては、良い結果が出るとは到底思えません。それでは今回はここまでにします。お聞きいただいてありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、 タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
ラディオキャムネット。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.